ありがとうございます。サミしていきましょう。ただ信ぜよ。ラララララララララ3。はい。十字架にかかりたる救い主を見ようや。小鼻が犯したる罪のため、ただ信ぜよ。ただ信ぜよ。信ずる者は誰も皆救われん。お願いいたします。ハレルヤ。今朝も、御言葉を通してあなたの御教えのうちにあるくすしきことに身を留めさせてくださいますように。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。はい、今日のデボーション箇所は、ヨハネの福音書6章、41節から51節。ヨハネ6章、41節から51節です。お読みいたします。ユダヤ人たちは、イエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスについてつぶやいた。彼らは言った。あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知っている。そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたというのか。イエスは彼らに答えて言われた。互いにつぶやくのはやめなさい。私を使わした父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人を蘇らせます。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ます。誰も父を見た者はありません。ただ神から出た者、すなわちこの者だけが父を見たのです。誠に誠にあなた方に告げます。信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の父祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。アーメン。今日の本文をまとめてお伝えいたします。ご自身が天から下ってきたパンであると言われたことにつぶやいたユダヤ人たちに対し、イエス様は、ご自身を信じる者が永遠の命を得ること、ご自身こそ天から下った生けるパンであることを明言されました。はい。それではしばらく御言葉を黙想していきましょう。神様からの示しを求めていきます。はい。では準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私はここで、イエス様が命のパンであると、ご自分が命のパンであるということをおっしゃったことについて、つぶやいていることを見て、自分が何を否定しているのか、非難しているのかもわからない状態で、つぶやくのは良くないということを思いました。現代もよく福音について、そして深い真理について何もわからないまま、キリスト教を批判したり、また、いろんな偏見を持って否定したりする人々がいるんですけども、本当にこれは傲慢であって、そして自分が何を非難しているのか否定するのか全くわからないまますることだなと思いました。以上です。
私は44節、45節が目に留まりました。私を使わした父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。そして父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ますという45節のところで、この真理を知ることができる人、その目が開かれている人は、父がお父さんが引き寄せてくださった方のみ目が開かれて真理を知ることができるんだということをここで感じました。本当に人間的にどんなに頑張っても、一生懸命勉強しても、天のお父様が目を開いてくださらなければ、この救いに預かることはできないんだなということを感じました。以上です。
はい。私は42節に目が留まりました。あれはヨセフの子で、
我々はその父も母も知っているそのイエスではないかということで、この人々がこの霊的な目を持ってその人を見ないで、本当にこの肉の重い常識でこの人を捉えようとするときに、その人を単なる人間として見てしまうんだなということを思わされました。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは御言葉を詳しく、調べ黙想する時間を持ちましょう。三位一体なる神様について、また教えられる一つ一つの教訓についてしばらく時間を持っていきましょう。はい、それでは準備のできた方からお立ち会いをお願いいたします。
はい、私は47節から51節のところで、イエス様は天から下ってきた命のパンであるお方であることを教えられました。この世に命、永遠の命を与えるためにイエス様はご自身の体、肉を捧げてくださいました。これが誠の命のパンであって、これを食べる人、イエス様の体を食べる人は永遠に生きることを教えられました。どのように食べるかというと、47節に書いてあるように信じることによってイエス様の体を食べることになるんだということを思いました。44節からまた46節まで教えられたことですけど、誰も天の父から引き寄せられないものはイエス様を信じてイエス様によって救われることができないこと、またイエス様を通してでなければ誰も父を知ることが見ることができないことを教えられました。以上です。
はい、私は51節で、私が与えようとするパンは世の命のための私の肉ですということで、この後イエス様が血と肉によってということをおっしゃるんですけども、本当にこのイエス様が十字架で裂かれた肉は私たちの罪を許すだけではなくて、本当に私たちから罪を完全に取り除いて天の父との関係を回復させてくださる、そのようなものとして、この血だけでなく肉が、まあ、この十字架で裂かれた肉というのが本当に私たちにとって永遠の命であるということを思わされました。以上です。
はい、私は48節から49節、まあ、50節のところで、出るべき行動ですけれども、奇跡だけばかりそれを求めていると、本当にイエス様ご自身が見えなくなるんだなということを思わされました。聞いている人たちがやっぱり頭の中にモーセが行った奇跡が強くあって、本当はその奇跡が示していたものはイエス・キリストなのに、そのイエス・キリスト本体が目の前にいてもそれがわからないということはすごく悲劇的だなと思いました。奇跡に目を留めてそれをばっかり求める信仰というのは、本当の意味でイエス様を見出すことはできない、本体を見出すことができなくなってしまうということを思いました。以上です。
それでは、それぞれいただいた御言葉を実生活に適用していくために黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いの方をお願いいたします。
はい、私は、このパンが大切なのではなくて、永遠のパン、永遠の命のパンを食べることがとても大切だということを教えられました。ある児童虐待防止のためのゴスペルコンサートが開かれる予定があって、そこで福音のメッセージを語らせていただくことになっているんですけども、そこで人々がこの福音に興味を持って、またその大切さを述べるわけですけど、私はそこでパンを、ただのパンを与えるのではなくて、この永遠の命のパンを食べることがもっと大切であることを魂に述べ伝えたいなと思いました。備えてそれをさせていただきます。
はい、まだあんまりまとまってないんですけども、今日のディボーションで、自分の頭でイエス様を理解しようとするときに傲慢になって、またわからないことすべて神様のせいにしていく姿を見ながら、やっぱり信仰っていうのは自分の頭でどうにかなるものじゃなくて、聞くことから始まるんだなということをつくづく黙想しました。このイエス様のことを知らなければ、イエス様のこと を学ばなければ知ることもできないけど、今私の周りにそういう人がいて、その方のために何かできないかなと考えていたんですけど、まず自分がこの主に聞いて求めていけば、聞いていけば何かヒントがいただけるかなということを思ったので、まず自分が何か聞いて自分の信仰をまず確立させていきたいなと思います。以上です。
はい、私はイエス様がこの最終的に十字架の真理を述べるためにあらゆることをなさったということを思いました。この話の前に魚とパンを分けて人々が満腹になったところで、それは実はイエス・キリストの十字架を表すために、イエス様がそのパンと同じようにご自分の肉体を裂かれて人々に永遠の命を与えるということを言おうとして、そういう奇跡をなさったんだなということを思いました。まあ、ここから本当に、まあ、今北海道に帰っていろいろな人に出会おうと思ってるんですけれども、まあ、そこでいろんな話をしたり、あるんですけれども、やはり最終的にはそれが全てメッセージとなって十字架の真理を表すことにこれたどり着かなければいけないなということを思いました。以上です。
それでは一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたは生きるパンです。今日の本部の中でも何度もあなたは語られました。あなたは生ける命のパンです。私たちはこのことを心に留め、感謝を持って隣人に仕え、また永遠の命であるあなたご自身を証ししていくことができますように、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。